広報屋内2018年7月12日号。梅雨が明け、にわかに日差しも強くなってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、自主防災組織を立ち上げましょう。2ページから7ページ。ピックアップ、8ページから11ページ。姿勢だより、12ページから18ページ。健康&すくすく、19ページから20ページ。街の出来事、21ページ。サザンセとカップリングパーティー in 屋内、参加者を大募集。山口フラワーランドイベントガイド。県小児救急医療電話相談。休日夜間応急診療所。水道修理連絡先。8月の献血。市の人口。22ページ。白壁ポリスニュース。図書館だより。編集後期。23ページ。季節の便り。山口フラワーランド。24ページ。表紙、担当は中原です。広報屋内、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街屋内、2018年7月12日号、ナンバー306、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー釣り、あとは青色との二色釣りです。8割方が写真で埋められています。金魚提灯作りが最盛期に、7月3日、公益社団法人、屋内広域シルバー人材センター金魚班、恒例の屋内金魚提灯祭り、8月13日本祭りに向け、祭りを彩る金魚提灯の制作が最盛期を迎えました。竹ひごの骨組み作り、色付け、和紙張りなどの工程に分かれて作業を進め、7月半ばには制作を終える予定です。2ページ、復習、地域の防災力を高め、自分たちの地域は自分たちで守る。自主防災組織を立ち上げましょう。7ページまで。平成28年の熊本地震、29年の九州北部豪雨や今年の大阪北部地震など、災害はいつどこで起こっても不思議ではありません。もし屋内市で起きたら、と皆さんも真剣に考えたと思います。金剛では、災害直後に力を発揮する地域の自主防災組織についてご紹介します。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、内線 431。ヘルメットの写真が添えられています。自主防災組織とは、自主防災組織は災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組み、災害から地域を守るために自主的に結成する組織です。現在、市内で42団体、45自治会、市内自治会の総数は315団体が活動しています。平常時には地域の災害危険箇所の把握や防災知識の普及活動、災害時には初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水などの活動を行います。普段から顔見知りの関係を築いていくことは、防災活動をする上でとても重要なことです。そして何よりも自分たちの地域は自分たちで守るという自覚や連帯感に基づいて自主的に結成する自主防災組織は、地域の防災力を高めるために必要な組織です。阪神・淡路大震災における救助の主体、円グラフで示されています。 要救助者約3万5000人に対し、近隣住民等約2万7000人 77.1%、 警察消防自衛隊約8000人 22.9%、 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、救助が必要であった人たちのうちの約8割が家族や近所の方々に救出されています。出典、川田義明、大規模地震災害による人的被害の予測、自然災害科学、ボル16、ナンバー1、1997年、グラフを終わります。東日本大震災では、自主防災組織が活躍しました。迅速な避難を可能にする。東日本大震災直後、自主防災組織で日頃から避難訓練をしていた地域では、いち早く住民の安否確認や避難誘導が進み、避難所を開設することができました。安否が的確に確認できる。自主防災組織による避難時に支援が必要な住民のリスト、避難行動、要支援者名簿を地域の実態に合わせて作成している地域では、災害時に効果的に活用することができました。避難所の運営が円滑になる。自主防災組織があった地域では、避難所のルールや情報の共有がスムーズにでき、想定を超える避難者数に対応することができました。3ページ。私たちの自主防災組織。市内で活動中の自主防災組織6団体を紹介します。組織づくりの参考にしましょう。防災は地域でまとまって、ひずみ、坂川、南、岡村地区自主防災会。坂川南岡村地区自主防災会会長、沖原幸典さん。組織タイプ、合同型。一自治会での設立は不安でしたが、三自治会で設立することで、自治会より広い地域で支え合える安心感があります。沖原さんの写真が掲載されています。私たちの地域は高齢化と過疎化が進んでいて、一自治会での防災活動に自信がありませんでした。防災は地域でまとまって取り組もうではないかと、私自身が消防に勤めていた経験も生かして声かけをしたところ、それならやってみようと、この春に坂川、南、岡村の3自治会で設立しました。防災ヘルメットなどを市の補助金で整備したり、避難経路を確認したりしています。大雨で不安に思われるお年寄りの方には、まずは南の公民館に来てもらい、そこからまた避難先を考えていこうかと話し合いを進めています。これからますます高齢化していくので、地域での助け合いがないと成り立たないと思います。災害が起こってすぐさま消防や行政が助けてくれるということは現実には無理な話です。自分たちで何とかしないといけないと思います。何をやろうか、何を整備しようか、集まることも楽しいですよ。取材時にはちょうど防災会の皆さんが集まり、雨で崩れた糊面を補修されていました。補修作業の様子の写真が掲載されています。地域のつながりが子どもたちへも。柳井、金谷防災会。金谷防災会会長、山近俊也さん。組織タイプ、重複型。自治会の活動の中に防災活動を取り入れています。山近さんの写真が掲載されています。平成12年に立ち上げ、お年寄りの家に市社協事業の非常連絡先を入れた救急医療情報キットという筒状のものを配って冷蔵庫に入れてもらい、災害時にも緊急連絡先がわかるようにしています。 お年寄りの家庭への訪問はとても大切ですね。毎年年末の恒例行事となっている白壁の町並みの年末夜回りでの火の用心、拍子木を打ち鳴らしながら火の用心と連呼する活動は年末の風物詩と言えると思います。今では子どもたちにも人気で、近隣の中学生も参加してくれています。また月2回早朝に行っている清掃ボランティアにも地域の皆さんが骨身を惜しまず参加してくれています。そんな活動の中で最近は防災に関する発言が増えたと感じています。地域のつながりで地元の輪が広がり、コミュニケーションが生まれる地域活動は防災と防犯に役立ち、それこそが自主防災組織の基本だと言えるでしょうね。2枚の写真が添えてあります。救急医療情報キット、記録用紙を筒に入れ冷蔵庫に入れておきます。昨年の年末夜回りの様子、子どもたちも参加して火の用心を呼びかけています。4ページ、自主防災組織で自助・共助を強化。災害時には自助・共助・公助の連携により人的・物的被害を軽減することができます。ひとたび大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関や行政だけでは十分な対応ができない可能性があります。このような時、個人の力で災害に備える自助とともに、地域での共助による地域の防災力が重要となります。自主防災組織での活動を通じて共助の強化、地域の防災力の強化に地域ぐるみで取り組むことで有効な対策を取ることができます。ここに自主防災組織の必要性があります。自助・共助・公助の連携が図で示されています。自助、自分や家族の命を自分で守る。共助、地域の皆さんで支え合う。公助、国・県・市役所等の行政機関による支援。これらの連携により人的・物的被害を軽減。図を終わります。自主防災組織はどんな活動をするの？自主防災組織の活動は大きく平常時の活動と災害時の活動に分けられます。日常・平常時の活動がいざという時に役立ちます。情報連絡、平常時には連絡網の作成、情報の収集・伝達、防災に関する知識の普及。災害時には災害情報を素早く的確に伝達、被害情報収集と本部への報告、混乱回避・出火防止などの広報。避難誘導、平常時には危険箇所の把握、避難経路や避難場所の確認、避難行動・要支援者の把握。災害時には避難経路の安全確認、避難の呼びかけ・誘導、避難行動・要支援者の避難支援、避難地での安否確認。初期消火、平常時には火の用心の徹底、初期消火訓練の実施。災害時には初期消火活動の実施、消防署・消防団の到着までの延焼拡大を防ぐのが基本のため無理はしない。給食・給水、平常時には個人の備蓄についての普及・啓発、炊き出し訓練の実施、炊き出し用資機材の確保・点検。災害時には炊き出しや給水活動、食料や水、救援物資などの受け入れ・配布。救出・救護、平常時には応急手当や救出活動の訓練、 救出資機材、医薬品等の備蓄管理、災害時には負傷者等の救出、二次災害に十分注意してください。救出・救護協力の呼びかけ、応急手当。
5ページ担当は柳沢智美です。7ページまで。私たちの自主防災組織、市内で活動中の自主防災組織6団体を紹介します。組織づくりの参考にしましょう。避難場所やルートを共有しています。厚木竹の浦地区防災組織委員会、竹の浦地区防災組織委員会会長島津義弘さん、顔写真が掲載されています。組織タイプ、別組織型。防災知識を生かして自主防災組織の活動をしています。防災面で自治会長を支えています。私は阪神・淡路大震災を体験しました。仕事で関東にいたこともあります。 U ターンで故郷の厚木に戻ってきたときに、市役所からの案内などもあり、自主防災組織を設立しました。もともと縁側談義と称した座談会などで地域のつながりがあったので、皆さん防災組織を始めることに反対はありませんでした。設立当初は津波への危機感があったとは言えません。しかし今では日頃の防災活動の甲斐もあり、警戒は柳井一かもしれません。厚木地区には海抜10メートル以上の高台に市の指定緊急避難場所はありません。だから自分たちで頑張るしかない。守るべきは自分たちの命です。命さえあれば何とかなる。そのことを地区の皆さんと常に共有し、できることをしています。地区で避難場所を決めて避難訓練もしています。地区の要支援者を誰がどういうふうに助けるかということも決めています。これからも厚木地区の海と山の美しい自然を眺めながら防災活動を頑張ります。写真が掲載されています。昨年の避難訓練の様子、日本赤十字社山口支部による怪我の手当や救命措置の講習を受けました。地域の防災への意識が高まりました。柳井新一さん自治会防災会、新一さん自治会防災会会長藤井和俊さん、顔写真が掲載されています。組織タイプ、重複型。自治会と一体的に防災活動を行えるため、組織で動きやすいです。私の地区は水害で浸水する地区で、昔は背丈まで水が来たこともあるそうです。災害が起こった時には自治会員全員が助かりたいという思いで、10年前に自治会長として防災会を立ち上げました。防災会というものがあることで、自助・共助の意識はとても高まると思います。設立にあたり、まずは災害避難用調査簿を作りました。いわゆる連絡網で、そこには自宅に2階があるかどうか、身体状況、緊急時の連絡先を記入してもらいました。水害があるから2階の有無は重要だと考えたんです。連絡網作成に賛成しない人には、防災会としてあなたの緊急連絡先に連絡を取ることができないよ、災害が起こった時に困るのは自分自身だよ、そんな話をしながら説明して回ったことを思い出します。結局皆さん賛成してくださり、全員の緊急連絡先を把握することができました。地域のつながりがあってこその防災会だと思っていますし、日頃からの声かけが今でも一番の活動です。写真が掲載されています。新一さん自治会の災害避難用調査簿。災害の際に本当に必要となる情報について記載しておきます。6ページ。自主防災組織を立ち上げる手順。 自主防災組織がまだ結成されていない地域に住んでいる人は、組織の立ち上げについて話し合いましょう。図で示されています。順に読み上げます。ステップ00、市役所に相談する。ステップ01、自治会で提案する。ステップ02、組織の編成や規約の制定を話し合う。ステップ03、自治会の総会で討議、議決する。図終わります。自主防災組織のタイプ。組織の形にはいくつかのタイプがあります。地域の実情に即した方法を選びましょう。それぞれ図で示されています。順に読み上げます。重複型。自治会の組織をそのまま自主防災組織に兼ねさせる形。自治会の代表者、役員が自主防災組織の代表者、役員を兼ねます。組織型。自治会を基本として別に自主防災組織を作る形。自治会の役員とは別に独自に代表者、役員を選びます。合同型。複数の自治会が中心となり、自治会とは別に自主防災組織を結成する形。独自に代表者、役員を選びます。協議会型。複数の自主防災組織が連携した協議会を設置し、合同訓練などを行います。図終わります。11月5日月曜に、内閣府地震津波防災訓練を実施します。全国10カ所で内閣府と山口県との共催で実施する防災訓練です。シェイクアウト訓練や地域での避難訓練などを予定しています。皆様の訓練への積極的な参加をお願いします。詳しくは決まり次第お知らせします。米印、シェイクアウト訓練とは、ドロップ、姿勢を低く、カバー、体、頭を守る、ホールドオン、揺れが収まるまでじっとしているという身を守るための基本的な行動を自宅、学校、職場、外出先などで一斉に実践するもの。問い合わせ危機管理室電話 22-2111 内線431、7ページ、私たちの自主防災組織。市内で活動中の自主防災組織6団体を紹介します。組織づくりの参考にしましょう。各団体との横のつながりを大切に。大畑遠崎イチョウの会。遠崎イチョウの会会長、西原光春さん。顔写真が掲載されています。組織タイプ、協議会型。イチョウの会が遠崎地区自治会の連携を図る役割を担うことで、防災活動に積極的に関われているように思います。遠崎イチョウの会は、地区の旧自治会で行うイチョウ祭りなどのイベントや、清掃活動などを総括している地域コミュニティです。この度、遠崎地区の自治会がそれぞれ自主防災組織を設立し、イチョウの会はその連合体として防災意識の高揚と地域防災力の機能強化を目指します。旧遠崎小学校の校庭に大きく高くそびえ立つ、まさに遠崎地区のステータスシンボルであるイチョウの木に見守られながら、自治会、消防団、民生委員、各種文化、スポーツ団体等の横のつながりを大切にして、従来からの活動に防災の視点を取り入れ、日頃の生活に防災意識が浸透するような活動ができたら理想的ですね。これからも活力ある地域として、チーム遠崎づくりに邁進してまいります。写真が2枚掲載されています。遠崎イチョウの会の清掃活動や、バザーの様子。自分たちの命は自分たちで守る。柳井 山根西自治会防災会。山根西自治会防災会防災委員大野重則さん、顔写真が掲載されています。組織タイプ重複型。代表者は自治会長ですが、防災委員を置くことで自治会長を支えています。震度5強を記録した平成13年の芸予地震をきっかけに、自分たちの家族や町は自分たちで守ることを基本理念とした自主防災組織を立ち上げようと決意しました。平成19年に防災会を設立しましたが、最初は地域の皆さんの理解を得るのに苦労して、立ち上げまでに2年かかりました。というのも、柳井は災害が少ないんです。とてもありがたいことですが、その分防災意識が低い、何とかしなければと防災の大切さを説いて回り、今では2年に1度は防災会挙げての避難訓練も行っています。自分が住んでいる地域なのに、こんな道があったのかという感想もありましたよ。また、市の自主防災補助金制度を活用して、自治会のメンバーに防災士の資格を取ってもらい、防災の学習もしています。活動の中で自治会の班の役割はとても大きいと感じています。地域で助け合うことが日々の暮らしの安心感につながります。自分たちの命は自分たちで守らないと、消防や市が来るのを待っていては、大災害時には間に合わないですよね。写真が2枚掲載されています。昨年の避難訓練の様子、2年に1度実施することで、地域の防災意識を高めています。
8ページ、担当は柳沢博美です。11ページまで。ピックアップ、11ページまで。第27回、柳井金魚提灯祭り。詳しくは7月25日水曜の新聞折り込みチラシをご覧ください。7月28日土曜、白壁の町並み一帯、柳井白壁夜市、18時から20時。金魚提灯点灯式、19時から。8月4日土曜、レトロスクエアほか、プレイイベント、パラソルショップ、サマーダンス&パフォーマンスフェスティバル、金魚すくいチャレンジ2018、16時30分から21時。8月13日月曜、16時30分から21時、本祭り。無料駐車場は、右津の他にも、南浜、多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場、臨時、市役所に用意しています。当日は、車両通行止め等により、会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。8月13日月曜、16時30分から21時30分の交通規制区域が図で示されています。シャトルバスは10分おき、南浜グラウンド臨時駐車場から JR 柳井駅には16時30分から20時、JR 柳井駅から南浜グラウンド臨時駐車場には18時から22時です。問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111、内線360、金魚提灯ねぶたの写真が添えられています。9ページ、柳井金魚提灯祭りプレイベント、金魚すくいチャレンジ2018、出場者募集、金魚のイラストが添えられています。全国金魚すくい選手権大会、柳井地区予選大会。金魚すくいチャレンジでは3分間で何匹の金魚がすくえるかを競い、試技2回のうち良い成績が 大会成績となります。日時8月4日土曜17時30分から20時30分、米印、随時エントリーを受け付け20時まで。当日飛び入り参加か。場所、柳井市商工会館。部門、定員、小中学生の部、一般の部、各80人程度。当日の参加者状況により参加枠数は前後する可能性があります。申し込み締め切り7月30日月曜。申し込み問い合わせ、柳井商工会議所ホームページから申し込み書をダウンロードして申し込んでください。柳井商工会議所、電話 22-3731、 ファックス 22-8811。 柳井金魚町人祭りふるさと花火募金にご協力を。募金箱の写真が添えられています。市内店舗、公共施設など約100カ所に募金箱を設置しています。皆様のご協力をお願いします。問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課、電話 22-2111、 内線361。柳井のテレビは12チャンネル、周防ケーブルネットが開局10周年を迎えました。周防ケーブルネットは平成20年7月1日に開局。家庭や事業所をケーブルで結び、コミュニティ放送、地上、BS デジタル放送、CS 放送の発信、インターネット接続サービスなどを展開しており、本年7月に10周年を迎えました。柳井市の地域情報はコミュニティチャンネルで、カメラの写真が添えられています。身近な情報が満載のチャンネルです。地域に密着した様々な情報をお届けしています。右番組は一部、柳井市政だよりの写真が2枚添えられています。市政の重要情報や行事などを分かりやすくお伝えしています。ウィークリー柳井、写真が添えられています。柳井の1週間の出来事をまとめてお伝えするニュース番組です。柳井市議会、市議会の様子の写真が添えられています。市議会を議場から生中継、ご家庭で臨場感あふれるやりとりを楽しめます。再放送あり。加入の問い合わせ、電話 0120-871-340。一部地域はサービスエリア外です。エリア、料金など、詳しくはお問い合わせください。加入すると、メリットいっぱい。チャンネルがたくさん。フジテレビも見れる。アンテナ不要。台風が来ても安心。山陰、ビル陰の難視聴も解消。問い合わせ、株式会社周防ケーブルネット、電話 22-6900。 米印、株式会社周防ケーブルネットは柳井市が一部出資する第三セクターです。10ページ。